神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブが離散している十二部族の人たちに挨拶いたします。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。
バニラヤニテイカテオワケタマイシワハシュヨ、今も生きる言葉を与えたまえ豊かに。アーメン。
ご着席ください。本日説教は録画 YouTube によって、試練に出会うときは村田俊一代理牧師の録画です。よろしくお願いします。
下記の礼拝で説教するときはヤコブの手紙を読み進めていきたいと思います。今朝は第1章1節から8節よりご一緒に御言葉の恵みに預かりたいと願っています。では1節を読みます。神と主イエスキリストのしもべであるヤコブが離散している十二部族の人たちに挨拶いたします。この手紙を書き記したのは神と主イエスキリストのしもべであるヤコブであります。このヤコブは主イエスの弟のヤコブであると考えられています。イエス様に弟たちがいたことはマタイ福音書の第13章に記されております。ちょっと聖書を開いてご一緒に確認しましょう。新約の27ページです。開ける方は新約の27ページをお開きください。マタイによる福音書の13章の53節から58節までですね。マタイ福音書の13章53節から読みます。イエスはこれらの例えを語り終えるとそこを去り故郷にお帰りになった。街道で教えておられると人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。ここにヤコブって出てきてますよね。56節から続けて読みますが、姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだ。この 人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。このようにイエス様には同じ母親から生まれた弟たちと妹たちがいました、イエス様は聖霊によって乙女マリアからお生まれになりましたので、弟たちと妹たちとは父親が異なりますけれども、同じ母親から生まれた弟たちと妹たちがいたわけです。そしてイエス様のすぐ下の弟がヤコブであったのですね。では今朝の御言葉に戻りましょう。新約の421ページです。新約の421ページ、イエス様は先ほどのマタイ福音書のところで、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言われました、そのお言葉の通り、かつて弟のヤコブはイエス様を信じていませんでした。しかしそのヤコブがイエス様を信じるようになるわけですね。それは復活されたイエス様がヤコブに現れてくださったからです。ヤコブは十字架の死から復活されたイエス・キリストに出会うということによって、イエス様を信じることができたわけです。開きませんけども、使徒言行録の第1章を読みますと、十二使徒たちと一緒にイエスの母マリアとイエスの兄弟たちが心合わせ祈っていたということが記されております、ヤコブもですね、イエス・キリストを信じて教会の一員となっていたわけです。そればかりかヤコブはエルサレム教会の指導者の一人となりました。使徒パウロが記しているガラテヤの信徒への手紙の第2章を見ますと、エルサレム教会の柱と目される主だった人たちの中にヤコブの名前が記されていますね。ヤコブとケファ、ペトロとヨハネ、この3人の名前が挙げられております。主イエスの弟であるヤコブは十二使徒のペトロとヨハネと並ぶ指導的な立場にあったわけです。また使徒言行録の第15章を開きますと、エルサレムで行われた使徒たちと長老たちの会議のことが記されております。で、この会議を総括したのもヤコブでありました。さらに使徒言行録の第21章を見ますと、使徒パウロが異邦人教会の献金を携えてエルサレムに登ったことが記されております。パウロが訪ねたのもヤコブのもとであり、そこには長老たちが皆集まっていました。このようにヤコブはエルサレム教会の指導的な立場にあったわけです。しかしそのヤコブがこの手紙において自分のことを何と記しているか、神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブと記すわけですね。ヤコブは神と主イエス・キリストのしもべとしてこの手紙をあなた方に書き送ると です。次にこの手紙の宛先について見ていきましょう。この手紙の宛先は離散している十二部族の人たちです。これはですね、文字通りに言いますと、ユダヤではない外国に住んでいるイスラエルの十二部族の人たちとなります。しかしこれはですね、象徴的な意味で実は言われているわけですね。と言いますのも、民族としてのイスラエルの十部族は失われてしまっていますので、これは象徴的な意味であるということがわかります。ヤコブは神のイスラエルであるすべてのキリスト教会に宛ててこの手紙を書き記しているということです。ヤコブの手紙は私たちに宛てて書き記した手紙でもあるということです。では2節から4節まで読みます。2節から。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。ヤコブは私の兄弟たちと呼びかけております。私の兄弟たち、これは主イエスキリストを信じることによって神を父とする、またイエスキリストを長兄、一番上のお兄さんとする兄弟姉妹のことでありますね。この手紙を受け取った兄弟姉妹はイエスキリストを信じたゆえに迫害を受けていたようですね。主イエスを信じるゆえに仲間外れにされたり、悪口を言われていたのでしょう。そのような兄弟姉妹に対してヤコブはこう言います。いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。驚くべき言葉ですね。なぜヤコブはいろいろな試練に出会うときにこの上ない喜びと思いなさいこう記すのか、その理由が3節に記されております。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。私たちがいろいろな試練に出会うときに信仰が試されます。それは私たちがいろいろな試練を神様からの訓練として受け止めるからですね。私たちはイエス様を信じているゆえに迫害を今受けてはいないかもしれません。今は現代の日本はですね、信教の自由が保障されていますから、直接的な迫害っていうのは受けていないかもしれませんね。けれども私たちもいろいろな試練に出会うわけです。教会としてもですね、今は試練の時と言えると思いますね。また個人的にもいろいろな試練がありますよね。経済的な試練、健康の試練、人間関係の試練というものが与えられますね。で、そのいろいろな試練を私たちは他でもない神様の御手からいただくわけですね。 様から この訓練として私たちは試練に出会うわけです。ですからその時私たちの信仰が揺さぶられて試されるわけですね。そしてこの信仰が試されるということによって忍耐が生じるというのです。この忍耐、粘り強さと言っていいと思いますが、この忍耐粘り強さが私たちを信仰者として成熟させるためには必要であるということです。ヤコブは4節でこう言っています。あくまでも忍耐しなさい、そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。私たちが用いているこの新教旧約聖書はあくまで忍耐しなさいと翻訳しています。けれども、元の言葉、元のギリシャ語を直訳すると忍耐が完全な技を持つようにしなさいとなります。忍耐が完全な技を持つようにしなさい、あくまでも忍耐する、それはですね、この試練が過ぎ去るまで何もせずにもじっと待っているということではありません。あくまでも忍耐するというのは主に希望を置いて粘り強くその試練に取り組むことであるのです。忍耐する、それはただもうずっとですね、試練が早く過ぎ去ってくんないかなってこうただ待ってるっていうんじゃないんです。あくまでも忍耐する、それは主に希望を置いて粘り強くその試練に取り組むことを言うのですね。そうであれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります、こうヤコブは言うのです。神様は私たちを完全で申し分ない信仰者とする、その目的のために試練を用いられます。ですから私たちは試練に出会うときに喜ぶことができるとヤコブは言うんです。その試練をですね、与えられた神様の身思いまでですね、思いを馳せて、その神様の身思いに思いを馳せるときに喜ぶことができるということですね。では5節から8節まで読みます。5節から、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。知恵の欠けている人がいればと記します、このように記すことによってヤコブはですね、私たちに自己吟味を迫っているわけです。自分は知恵があると思っている人は祈らないけれども、自分に知恵が欠けていると思う人は祈りますね。 まあ、自分が何でも分かってる、自分は何でもできると思うときは私たちに乗らないんですよね。自分は知恵を欠けているということが本当にそうだなと思うときに神様に助けを祈り求めるわけですよね。国語辞典を引きますと、知恵とはですね、どういう意味かこう書いてありました。物事の道理をよくわきまえ、優れた処理や判断ができる能力。知恵とは物事の道理をよくわきまえ、優れた処理や判断ができる能力。で、聖書が教える知恵も、まあ、これとほとんど同じと言えますが、大きく違う点があります。それは主を恐れ敬う心から、物事の道理をよくわきまえ、優れた処理や判断をするということですね。箴言の第一章七節、主を恐れることは知恵の始めとありますように、主を恐れる心から物事の道理をよくわきまえ、優れた処理や判断ができる能力。これが聖書が教えている知恵と言えましょう。で、神様はですね、この知恵を誰にでも惜しみなく、とがめ立てしないで与えてくださるというんですね。神様はごく限られた人だけに知恵を与えてくださるのではありません。自分は知恵に欠けているなということを認めて祈り求めるならば、誰にでも与えてくださるというんです。それも惜しみなく、とがめ立てしないで知恵を与えてくださるというんですね。私たち人間というのはですね、なかなかこの世に行きませんよね。私を惜しみしながら、とがめ立てしないで与えるっていうよりも、私を惜しみしながらですね、また小言を言いながら、またって言ってですね、小言を言いながら与えたり、本気せがましく与えたりということをしてしまいますね。けれども神様はそうではないんです。神様は願うならば惜しみなく与えてくださる気前の良いお方だということです。もし願って与えられないのであれば、それは神様が出し惜しみされているのではなくて、願う私たちの方に問題があるんだとヤコブは言います。つまりですね、私たちは疑いながら願っているということです。ヤコブは疑いながら願う人を風に吹かれて揺れ動く波に例えます。まあ、風に吹かれている湖の水面のように、心が揺れ動いたままで祈っても主から何もいただくことができないというのです。この8節のですね、心が定まらず、これは二心とも訳せます。ちなみに新しい翻訳聖書、聖書協会共同訳は8節を次のように翻訳しています。二心のある人で、その歩む道の全てに安定を欠く人だからです。二心の人、それは疑いながら祈る人のことです。神様に知恵を与えてくださいと願いながらも、心のどこかで神様は知恵を与えてくださらないのではないか、こう疑って、その心が二つに分かれてしまって いる人のことです。そのような下心では信仰者としての生き方に生き方全体に安定を欠いてしまうとヤコブは言います。祈りっていうのはですね、まあ、私たちと神様との最も根本的な交わりと言えますね。でその祈りにおいて、心が2つに分かれてしまっていると、信仰者としての生き方全体が不安定になってしまうわけです。ですからヤコブはいささかも疑わず信仰を持って願いなさいというのですね。これは言い換えますと、二心ではなくて、この一つのですね、心、一つの心で願いなさいということです。そしてその一つの心とは、神様をアッパ父よと呼ぶ神の子としての心でありますね。私たちはイエス・キリストの名によって洗礼を受けて、イエス・キリストの聖霊を与えられて、アッパ父よと叫ぶ御子の霊を与えて、神様に天の父なる神様と祈ることができるですね、その全幅の信頼の心を与えられているわけです。その一つの心を持って願いなさいヤコブは言うんですね。ヤコブがいささかも疑わず信仰を持って願いなさいと記すときに、その信仰とは何よりもアバ父よと叫ぶ神の子としての信仰であるわけです。今朝は最後にですね、マタイによる福音書の第7章7節から11節までを読んで終わりたいと思います。新約の11ページです。新約の11ページ、マタイによる福音書の第7章の7節から11節まで、マタイ福音書の第7章7節、新約の11ページ、第7章7節、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。ここでですね、主イエスが教えていることも、いささかも疑わず父なる神を信頼して祈りなさいということですね。私たちはこのそれぞれにですね、地上の親が与えられておりまして、その地上の親を信頼していますね。まあ、そうであれば私たちはなおさら天の父なる神様を信頼すべきであるということです。天の父なる神様はすべてのものを作り、すべてのものをすべ納めておられる全能のお方ですね。使徒信条で告白してますよね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、ね、また父なる神様は惜しみなく、尊 おがめ立てしないで与えてくださる気前の良いお方です。ですから私たちはいささかも疑わず神の子としての信仰を持って願うことができるし、また願うべきであるのです。その時私たちの信仰者としての生き方が安定してきます。それはどのような時も神の子として生きるという安定であるのです。ではご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちが試練に出会う時、それをあなたからの訓練として受け止めて粘り強く取り組んでいくことができますように、また惜しみなく与えてくださるあなたに神の子としての信仰を持っていつも願い求めることができますように、そのようにして私たちがどのような時もイエス・キリストを信じるあなたの子として歩んでいくことができますように。宇都宮教会の主にある兄弟姉妹の今週の歩みを主が支え導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。